はい、今日の問題、21回本試験の問題29ですね。次の記述について正しいものはどれか3つ選べ。1番、腹囲はメタボリックシンドロームの診断に使われる。腹囲はメタボリックシンドロームの診断に使われるとありますが、これは正しいですね。腹囲っていうのはお腹周りのことですよね。で、これの、長さというかですね、センチですね。男性は85センチ以上、女性が90センチ以上っていうので、内臓肥満というふうに言われるわけですよね。内臓脂肪がついているよね、とお腹にたくさんついているよっていうふうに判断されるわけですね。で、メタボっていうのはですね、こういった内臓肥満とか、高血圧とか、高脂血症ね、脂質異常症ですね。あと、高血糖なんかが合わさった状態のことを言うんですよ。で、この中から2つ以上当てはまったら、あんた危ないよと、メタボだよと、そういうふうに診断を受けるものになるわけですね。なので、このお腹周りの長さというのはですね、幅っていうんですか、それも重要な判断指標になるわけですね。ということで、1番は正解です。その次、2番。血清アルブミン値は栄養状態の指標とはならない。血清アルブミン値は栄養状態の指標とはならないとありますが、これは誤りですね。もうアルブミンとくれば栄養なんていうぐらいですね。栄養状態の指標として重要な数値になるわけですね。他にはもちろん体重であるとかですね。上腕三頭筋ね。腕の力こぶの裏側ですね。その、厚みとかを見てですね、栄養状態なんかを見たりもするんですけれども、アルブミン、検査値として見る場合には、この数値の上限という、上昇下降ですね。それっていうのはとても重要な判断基準になるわけですね。で、一応数値としては 3.5g、DL 以下ですね、を栄養不良っていうふうに判断する要因になってますので、ごめんなさい、ちょっと読み方がよく分からなかった、申し訳ない。3.5 以下だと。3.5 以下が、アルブミンが 3.5 以下であれば、栄養不良だよと、見てですね、これちょっと栄養不足だから、なんか補助食品出そうかとかね、そういった判断基準になるわけですね。で、アルブミンっていうのはですね、実はこれだけではなくて、ケアマネ試験の出題ポイントとしては、アルブミンってそもそもタンパク質の一種なんですよ。タンパク質。で、血清アルブミンってことは、血の中にアルブミンが入っている数値のことを言うんですけれども、ね、肝臓が作るんですね、タンパク質っていうのは。肝臓っていうのはタンパク質を作ったり、毒を分解する解毒機能。これが代表的な2つの機能になるんですが、タンパク質を作るんです。タンパク質で体を作るのに大事なものですよね。で、肝機能が低下すると、このタンパク質を作る機能が低下するということになりますので、当然、アルブミンが低くなるんです。ですね。つまり、アルブミンが低値、低い値を示すときっていうのは栄養不足であったり、肝機能低下というものも疑うと。そういうふうになっていますね。なので、この辺もしっかり押さえておくといいかと思いますね。肝臓の働きっていうところは、とてもよく出てくるポイントになりますね。タンパク質の生成機能と解毒機能ですね。そして3番。血中尿素窒素、BUN は、腎機能の指標となる。血中の尿素窒素、BUN は、腎機能の指標となるとありますが、これは正しいですね。BUN、尿素窒素っていうのは腎臓が十分に機能しているかどうかの判断基準になるわけですが、腎臓って何をするところかっていうと、ろ過ですね、ろ過。悪いものはおしっことして外に出すと。で、いるなと思ったらですね、再吸収する。ね。だから再吸収と、おしっことして出すと。そのように見ておくといいんですけれども、尿素窒素ってじゃあ何かっていうと、これ老廃物なんですよね。老廃物。で、老廃物というのは、カスみたいなもんですから、外へ出すわけです。いらないものだから捨てるんですね。これ何で出るかっていうと、おしっことして出るわけですよ。で、腎機能が正常に機能している場合っていうのは、そういう尿素窒素っていうのも、外へ出すわけですね。そうなると、血中の尿素窒素の量というのは、必然的に減るんですから、数値は下がるんですよ。で、これが高いということはどういうことかっていうと、あれとなるわけですよ。本来出さなきゃいけないものが残っていると。これなぜ残るか、腎機能が低下しているからですよね。 老廃物を出す力が衰えているから残っちゃうってことになるわけですね。なので尿素窒素という数値が上昇すると。で上昇していると見ると、ん？あれこれ腎機能大丈夫というふうに判断する基準になるわけですね。ということで3番は正しいです。その次4番。白血球数は細菌感染で減少する。白血球数は細菌感染で減少するとありますが、これは誤りですね。割とセットワードになるんですが、白血球数というのは細菌感染で上昇、ウイルス感染で低下というようになっていますね。で、白血球って何するものかっていうとですね、免疫ですね。体に入った異物とか細菌、ウイルスに対して、戦ってやっつけるわけですよ。で、お医者さんというのはこの白血球数の増減を見てですね、ん？多いねとか少ないねっていうのを見てですね、ある程度このように細菌感染を疑ったりウイルス感染を疑ったりはするんですが、本当の実際の取り扱いで言うとですね、もうかなり個人差が多いわけですよ。で、一概に白血球数が増えてるから細菌だとも言えない部分っていうのも多くあるわけですね。人間だから当たり前ですよね。なので本当に実際お医者さんが見るときはそんな安直には見ないです。増加してたら、はい、細菌とかね、数値が下がってたら、はい、ウイルスなんていうのは見ないんですね。もっと他のところをしっかり調べて、いや、どうかなというふうに見はするんですが、ケアマネ試験においてはですね、そこまで深いところっていうのは出ないわけですね。こういうふうにセットワードで押さえておくっていうのが大事なので、試験対策的には、細菌感染とくれば白血球数は増加すると。ウイルス感染とくれば白血球数は減少すると。こう押さえておくのがいいんではないかなと思いますね。最後5番。AST、GOT は心臓の疾患でも上昇することがある。AST、GOT は心臓の疾患でも上昇することがあるとありますが、これは正しいですね。AST や GOT っていうのは、メインで言うと肝機能の検査に使うものなんですよ。肝臓。で、AST って何するものかっていうと、タンパク質、大事なものですよね。これを分解して、アミノ酸、体に必要なものですよ。これを作る酵素なんですよ。だから、この酵素がないと困るんですけれども、これが機能低下で血管の中に漏れ出しちゃうことがあるんですね。例えば、肝臓で言うならアルコール性の肝炎とかウイルス性肝炎、肝硬変なんかを起こしていると漏れちゃうわけですよ、血の中に。ね。それを見て、あれこれまずいなと。ね。上昇してるぞと、数値が上がってるぞと。ね。やばいぞと。なるわけですね。漏れてきてるなと。なるわけですね。で、この AST、GOT というのは肝臓だけではなくて心臓にもあるんですよ。なので、この AST が上がっている時っていうのは肝機能の障害以外にも、これ心臓になんか疾患ないかなと、病気になってないかなと。例えば心筋梗塞とかうっ血性心不全なんかを疑うポイントにもなるというふうになってるんですね。なので AST が上昇しているとくれば肝臓の疾患、あるいは心臓疾患を疑うと。こういうふうになっていますね。ということでこの問題の正解ですが、1番。腹囲はメタボリックシンドロームの診断に使われる。そして3番、血中尿素窒素、BUN は腎機能の指標となる。そして5番、AST、GOT は心臓の疾患でも上昇することがある。1と3と5が正解数となります。では解説は以上です。